皆さんこんにちは。ディープダイブカンパニーへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。今日もよろしくお願いします。カイさん。
はい、ミライさん。今日は SaaS 業界で注目を集めるプラスアルファコンサルティングという企業を深く掘り下げていきたいと思います。
プラスアルファコンサルティングですね。どんな会社なんでしょうか？
一言で言うと、テキストマイニング技術を基盤にデータの見える化プラットフォームを展開する東証プライム上場の SaaS 企業です。
テキストマイニング技術ですか？なんだかすごそうですね。
特に主力サービスであるタレントマネジメントシステム、タレントパレットが爆発的に成長していて、今や売上の約 67% を占めています。
タレントパレット、よく聞く名前です。人事の分野で使われるシステムですよね。
その通りです。これまでの経験や勘に頼る人事からデータを活用した科学的人事への転換を支援しているんですよ。
科学的人事、なんだか響きがいいですね。具体的にはどんなことができるんですか？
人材の見える化から人事評価、最適な配置、人材育成、従業員満足度の向上、採用管理まで人事に必要な機能をすべてオールインワンで提供しています。
それは便利ですね。まさに攻めの人事というキャッチコピーも納得です。
そうなんです。人材管理市場でもベンダー別の売上金額シェアでナンバーワンを獲得しているんですよ。
すごいですね。そんな会社がどうやって生まれたのか、ぜひ創業ストーリーを教えてください。
はい。創業者の三室克也さんは、もともと野村総合研究所、略して NRI 出身です。そこで AI やデータマイニングのプロジェクトに携わり、テキストマイニングツール、トゥルーテラーの開発に関わっていました。
データ分析のプロフェッショナルだったんですね。
NRI で顧客の声、これを VOC と呼ぶのですが、この顧客の声をテキスト分析で見える化する CRM 事業を経験する中で、ある課題意識が芽生えたそうです。
どんな課題だったんでしょう？
もっと安価にクラウドで提供したいという思いですね。そして2006年に EG コンサルティング株式会社を設立し、翌年にプラスアルファコンサルティングに社名変更しました。
そこから見える化エンジンが生まれたんですね。
はい。2008年に SaaS 型のテキストマイニングツール、見える化エンジンを提供開始しました。これは14年連続で国内シェアナンバーワンを獲得するほどの大ヒットとなりました。
すごい。その見える化エンジンの技術がタレントパレットにつながったんですか？
まさにそうなんです。転機が訪れたのは社員数が100人を超えた頃でした。三室さんは属人的なマネジメントの限界に直面します。
会社が大きくなるにつれて悩みも出てくるんですね。
そこで彼はある重要な気づきを得ます。マーケティングでの顧客有料化育成と社員育成は本質的に同じではないかと。
社員を顧客と捉えるということですか？
はい。例えば顧客の離反防止と社員の離職防止も同様の課題だと考えたんです。マーケティング分野で培ったビッグデータ見える化技術を人事、つまり HR、ヒューマンリソース領域に応用しようとひらめいたわけです。
なるほど。それがタレントパレット誕生のきっかけだったんですね。
その通りです。当初は自社の人事課題解決が目的だったのですが、市場機会を認識し外部への提供に踏み切った結果、同社の成長を根本から変える主力事業へと発展しました。
自社の課題解決から社会全体の課題解決につながったんですね。素晴らしいです。
まさにプラスアルファコンサルティングのビジネスモデルの本質はテキストマイニング技術を核とした見える化プラットフォームの多領域展開にあると言えます。
多領域展開ですか？
はい。全売上高の約 90% がサブスクリプション、つまりストック型の収益で構成されています。安定したビジネス基盤があるということですね。サブスクモデルは強みですよね。
事業構造はどのような感じになっているんでしょうか？
大きく分けて HR ソリューションとマーケティングソリューションの2つのセグメントがあります。 HR ソリューションが売上の約 67% を占めており、前年比プラス 29.0% と高い成長を続けています。
主力はやっぱり HR ソリューションなんですね。
その中にはタレントパレットの他に新卒逆求人サービスキミスカや採用 RPO リクルートメントプロセスアウトソーシングのアタックターゲット、シフト管理の R シフトなどがあります。
マーケティングソリューションの方はいかがですか？
こちらは約 38.4 億円で安定した推移です。見える化エンジンの他に CRM カスタマーリレーションシップマネジメント、 MA マーケティングオートメーションのカスタマーリングスや FAQ ナレッジシステムのアルファスコープなどがあります。
なるほど。どちらのソリューションもデータの見える化が共通の DNA になっているんですね。
まさにその通りです。そして最近では教育 DX のよりソリや医療介護分野の背景アウェルネスなど新領域への横展開も進めています。
どんどん広がっていきますね。
さらにマイナビと資本業務提携で採用からタレントマネジメントの統合を進めたり、ラクスとの協業でラクラク人事労務への OEM 提供、三菱総研との提携で人的資本経営支援も行っています。
大手企業との連携も活発なんですね。タレントパレットが特に力を入れているサービスだということがよくわかりました。
はい。タレントパレットは人事に必要な機能をワンプラットフォームに統合した TMS、 つまりタレントマネジメントシステムです。 単なる人事情報データベースではなく、データドリブンな人事戦略の意思決定エンジンとして設計されています。
データドリブン、かっこいい響きですね。財務状況も気になります。
財務成長指標を見ると、高成長×高収益×無借金の3拍子が揃っています。売上高は2020年9月期の 47.3 億円から2025年9月期には 170.8 億円へと5年間で 3.6 倍に成長予測です。
5年間で 3.6 倍は驚きの伸びですね。
ええ、しかもその間営業利益率は一度も 30% を下回っていません。非常に効率的なビジネスを展開していると言えるでしょう。
すごいですね。安定したストック型収益と主力プロダクトの高成長がこの財務の強さの秘密なんですね。
その通りです。テキストマイニングというコア技術を軸に、HR やマーケティングといった多様な領域で見える化プラットフォームを展開し、着実に成長を続けているのがプラスアルファコンサルティングの強みと言えます。
今日はプラスアルファコンサルティングの魅力がたっぷりと伝わってきました。甲斐さんありがとうございました。
どういたしまして、未来さん。リスナーの皆さんもデータ活用が未来のビジネスをどう変えるか少しでも感じていただけたら嬉しいです。
次回のディープダイブカンパニーもどうぞお楽しみに。
それではまた次回お会いしましょう。